今日はイザヤ書の3章です。このところには神の裁きが記されてあります。一節に、誠に見よ万軍の主、主はエルサレムとユダから支えと頼みになるものを除かれると出てきています。彼らはこの世のものを頼みとした。しかしそういうものがもうことごとく失われる時が来るということをイザヤは予言したわけです。一節の終わりには、すべての頼みのパン、すべての頼みの水、二節には勇士と戦士というように、普通人が頼みとしていく、この世に生きるために必要なものを彼らは求めても得ることができないというような状況に陥ることをイザヤは予言したわけです。そしてまた4節に、私は若い者たちを彼らの君主とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。若い者たち、経験のない者がなんと国の君主になる。そしてまた気まぐれに治める、その姿というのは6節のところに、その時人は父の家で自分の兄弟を捉えてこうよう、あなたは着るものを持っている、私たちの首領になってくれ。ただ着るものがあるっていうだけで王になってくれ。しかし7節には、その日彼は声を張り上げて言う、私は傷の手当てをする者にはなえない、家にはパンもなく着るものもない。傷の手当てをする、弱っている者に解放し、そして励ます、そういうものにはならない。もう言うなれば、もう自分のことしか構うことができない、そういうような姿に落ちぶれてしまうということを以前は言ったわけです。なぜそのようになったのか、その原因というのは8節の後半のところに、彼らの舌と行いが主に背き、主の栄光の現れに逆らったからである。彼らの語る言葉や行うことが実は主に背いていた。もう全く神様に背を向けて自分勝手な方向に歩んでいった。そして主の栄光の現れに逆らった。神の栄光をたっ飛ばない、もう背を向けているわけですから、神の栄光を見ることはできない。彼らのしているのはもうまさに、この世の栄光を求めていくような姿であったわけです。16節以降に、このシュオンの娘たちは高ぶりという言葉が出てきているわけですけれども、まあおそらくは当時の婦人たちの姿であっただろうと思います。まあ、その姿は18節以降にもう着飾った姿が出てきているわけですけれども、しかしそれはただ単に外面を着飾っているだけで、その実は何かっていうと、12節に、我が民は幼子が虐げ、また女たちがこれを治める。自分の外見はきれいにするけれども、しかしその内側は幼子を虐げるような、そのようなもう暴虐が満ちている。もう自分勝手に好きなように好き放題にやっているという姿があったわけです。そのことは12節の終わりのところに、この迷わす者、あなたの歩む道をかき乱すというふうに出てきて、もう全くそれは混沌としたような状況の中にあったわけです。もう自分の栄光だけ求める、人の平安とか、また困っている人を助けるというような姿は全くなかったわけです。まあ、それゆえに神様はエルサレム、もうユダを裁かれるということを言われたわけです。9節の後半のところに、 彼らの魂は災いだ、悪の報いを受けるのだから、まあ、ここに魂ということが出てくるわけです。最終的なその裁きは何かっていうと、魂の滅びに行ってしまうということであるわけです。それはもう悪の報いを受ける。11節に同じように、悪しき者、悪人は災いだ、その手の報いは自分自身に降りかかる。神様の裁きは公正であるわけなんです。一人一人がもう神の前に出て裁かれなければいけない。このことは13節に、主は論争するために立ち構え、諸々の民を裁くために立たれる。やがての時には神様自身がもう諸々の民、すべてのものを裁かれるわけです。そしてそれは14節を見ると、主はご自分の民の長老たちや君主たちと裁きの座に入られる。なんと自分の民、またイスラエルを治めていた長老たち、君主たちも実は裁きの座に行かなければならない。じゃあそこで主は何と言われるのか。あなた方はブドウ畑を荒れすたらせた、貧しい者からかすめた者が自分たちの家にある。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔を薄ですりつぶすのか。万軍の神、主の言葉とあるわけです。ですから神が裁かれるのは他の民だけのことではないわけです。もうご自分の民というふうに言われているわけです。そしてそのことが歴史を見たらもう明確に現れているわけです。イスラエルが滅ぼされる、バビロンへ捕囚となっていく、それがもう神様が実際になされたことであったわけですし、悪に対するその報いを神様は必ずなされる。しかし私たちの救いはどこにあるのかというと、10節に、正しい人は幸いだと言え、その人たちは自分の行いの実を食べるとあるわけです。この世の悪に染まらない、そしてまたこの世と同じように調子を合わせて生きるというものではなくて、神様の前に立って、そしてまた神の義を行うそのものであるということです。それは私たち自身がじゃあどのようにして神様に義と認められたのか、イエス・キリストを信じるその信仰によって義と認められたということであるわけです。自分が何かを素晴らしいことを行ったから義と認められたのではなくて、イエス・キリストが身代わりとなってその裁きを受けてくださった。ですから私たちは自分の罪っていうことが分からなければいけない。自分はかつてはどんな歩みをしていたんだろうか、そしてどれほど神様は愛してくださり自分の罪を許してくださったのか、私たちはそのことを知らなければならないわけです。そして私たちはこの信仰の義によって歩んでいく。それはもともとアブラハムから出たことであったわけです。彼は神を信じた、それを神は義と認められた。ですから私たちも同じようなアブラハムのこの信仰を受け継いで、彼の時には十字架はありませんでしたけれども、しかし私たちには明確にこのイエス・キリストの十字架が与えられて、そしてキリストは私の罪のために十字架に身代わりとなって死んでくださった。それを信じることによって私たちは義と認められて神様の前に正しいとされていくわけです。ですから私たちは自分自身が十字架を前に置いて果たして悪いことをすることが平気でできるんだろうか、自分が十字架によって罪が許されたと信じてもう一度また悪の道に 罪を犯していくような、そういう生き方を私たちはできるだろうか。おそらくは十字架を見て私たちは罪を犯そうとは思わないはずです。神様が喜ばれることをしたい、そしてやがては裁きの時がある。私たちは少しでも悪いことをするならば心が咎めて、そして神様のもとにもう一遍立ち返っていこう、その思いが与えられるのではないかと思います。そういう意味において、私たちは新約の世界の中に生かされて幸いである。もし私たちが旧約のこのイザヤの時代に生きていたら果たして救われただろうかということを思うわけです。私たちはもう一度このイザヤ書を読み、本当にかつて自分がどのような魂の生き方をしていたのか、それを知らしめていただき、そしてまたイエス様は十字架にかかって罪を許してくださった、このことを感謝して生きるものとさせていただきたいと思います。